続いて一般質問についてです。第4回9月定例会では9月13日および17日の2日間にわたり6人の議員が一般質問を行いました。その内容についてその一部をご紹介します。子どもの医療費無償化、18歳までの拡充について。久保博次議員。質問者、18歳までの子ども医療費無償化は県下9市のうち三次市が本市と岩出市のみ、また15歳までの無償化も本市が県下で最後であったが、この現状をどう認識しているのか。答弁、市町村が各々の状況に応じて実施する中、他の市町村と単純比較するのは適当でないと考えているが、18歳までの無償化については令和7年度中の実施に向け制度設計を行っている。質問者、合併後子ども・子育て世代人口が大きく減少しているこの現状認識は。答弁、全国で新生児が70万人を切る恐れのある中、大変深刻な状況と受け止めている。比べる必要がないと看過しているわけではない。質問者、高校生議会でも実現を求められた。町内会を取り巻く現状と課題について。尾崎博文議員。質問者、少子高齢化の中、役員等のなり手不足、加入率が減少しているなど町内会を取り巻く環境は厳しく、業務の負担軽減も必要だと考えるが、市の見解は。答弁、町内会をはじめ各種団体が協力連携し、見直すところは見直し、田辺らしい父の在り方などきめ細かい対応や問題解決のために、地域課題の可視化や住民の意識を高めるなど地域ごとに適した対応を行っている。質問者、地域住民のニーズにきめ細かく対応しながら、町内会の加入率アップや負担軽減に向けたさらなる取り組みを進めていただきたい。事前復興計画のブラッシュアップについて。前田佳代議員。質問者、仮設住宅や災害公営住宅は民有地の活用もあるが、住民合意が得られやすくなるよう地域単位で学習会や協議を重ねることが重要ではないか。答弁、防災学習会などで情報を共有し、地域の復旧復興について考え、理解を深められるよう取り組んでまいりたい。質問者、住民が地域の地形や地質の特質から想定しうる被害をイメージすることが地域の復興を考える下地になる。こうした学習を田辺市まちづくり学び合い講座へメニュー化してはどうか。答弁、メニューに加えられるよう検討し、復旧復興について市民にも考えていただく機会となるよう取り組みを進めてまいりたい。ラーケーションの導入について。浅山誠一議員。質問者、学校のある平日に家族や保護者と一緒に校外で行う体験や探究の学び活動について。その計画を事前届け出することで登校しなくても欠席とならないラーケーションの導入が全国的に相次いでいる。田辺市でも導入を検討してみては。答弁、制度の目的でもある地域に出かけたり多くの人と出会ったりする体験的探究的な活動を通して学んでいくことの重要性は認識している。ラーケーションの導入によるメリットデメリット等を含めて研究をしていきたいと考えている。薬物依存等に関する教育について。足立浩二議員。質問者、アルコール依存、大麻、覚醒剤等の薬物依存が低年齢化しており、タトゥーについてもリスクが大きすぎる。どのように教育をされているのか。答弁、アルコール、大麻、覚醒剤については、 小学校では6年生の保健の学習で、中学校では2年生の保健体育の学習で、それぞれ害と健康について学んでいる。タトゥーについては学習指導要領に記載はないが、家庭や児童生徒への啓発を検討すべき時期が来る可能性について留意しておく必要があると認識している。子どもたちがまちづくりの協議に参加できる制度の整備について、加藤義則議員。質問者。今後子どものための事業等の方針を決める際に、権利の主体である子どもたちが積極的に議論に参加できる仕組みや制度を整備すべきと考えるが、市の見解は。答弁。本市は昨年度、田辺市民総合センター整備方針の策定等に際し、ワークショップ方式による高校生からのご意見をいただいた事例もあり、その仕組みや制度を整備することは有意義であると認識している。今後は国の動向や先進地事例も参考に、子どもが議論に参加できる仕組みや制度を研究してまいりたい。